毎度地下鉄御堂筋線の話になりますが、今日本町から新大阪行きの御堂筋線に乗ったわけでございまして、ですぐに、シートが一席だけ空いておりましたんで、そこにドカッと座ったら、目の前になんかこうちょっと辛そうな苦しそうな表情を浮かべた年の頃40歳ぐらいの女性が立っておられて、でそしてあれなんて言うんですかね、ヘルプカードって言うんですか、なんかあのスイスの国旗みたいなやつをつけたお姉さんがいて、あこれは席を譲った方がいいというふうに思った優しい榎田信右衛門さんは、どうぞこちらどうぞと言って爽やかに席を譲ったわけです。そして、その女性は梅田で降りていきましたけども、その時に軽く私の方を見て会釈をしてくれたので、私も満面の笑顔でいえいえということで、本当に、何から何まで爽やかな榎田信右衛門さんですねっていうことを、他の乗客に思いっきりアピールしてやったぜQIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会同情するし、お金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで以上の協賛で、大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今日もお送りしております。というわけで、やっぱああいった時大阪の人ってあんまりこう席を譲るシーンを見たことがないんですけれど、まあ、もちろんあのそういうあの親切な方も、まあ、多少はいらっしゃると思うんですけど、まあ、私なんかはこう本当にね座骨神経痛にあえいでおりまして、ものすごい激痛が走ってるから座ってたんですけど、それでも譲るというね、この親切なそして優しい榎田信右衛門さんにどうぞ皆さん愛の手をということでございまして、さあお送りしてまいりましょう QIC、お相手は私榎田信右衛門と、そして今日は
ストロンボリマユとテルートミエと
マイちゃん、久しぶりじゃないですかね。
久しぶりです。
そして、IBB 九州は多分この人です、
平上優子です。
平上さんあれですよね、こうあの人が座ってるとほらどかんかい、ほらどきなっせ、ほらどけとかつって
で
こうあのねあの路面電車の座席座ってる全員を立たせて一人で座るという老名主のようなことをやってるというね、素晴らしいなというふうに思ってるわけですが、さあ早速今日もお送りしてまいりましょう。今日はね A 枠は、ビギナー大会、初めて、この番組で、ご紹介するお便りということになります。まず最初一発目は千葉県船橋市からいただきました。45歳会社員、ラジオネーム船橋ヘルスセンターの逆襲。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近朝が億劫になってきました。会社に行く気が起きないというか、むしろ行きたくないという気持ちが強くなっています、というのは4月から新しい上司が異動でやってきまして、この人と全く波長が合わないのです。特に大きな問題はないのですが、言動一つ一つが面白くない上にいちいちイラッとさせる捨て台詞、これあの例えが書いたんですけど、これ何かをこう頼んでる時、何とかやってよこれやってよね、でもさやれるかどうか知らんけど みたいなことをこ
う、
まあ、一言言う、多分本人は多分冗談のつもり、ジョークのつもりなんだろうけど、その人間関係ができてない状態でこれやられると向かってきますわね。そのイラッとさせるそういう一言を吐いたり、あるいはランチについてきてはいちいち人のメニューにケチをつけたり、とにかく嫌味なんです。おかげで通勤が憂鬱です。人生の山谷を、乗り越えてこられた榎田師匠、そしてスタジオの皆様のアドバイスをよろしくお願いいたしますと、この番組にね、よりにもよってこの番組に人生相談を送ってくるという、船橋ヘルスセンターの逆襲、まあ、どのように逆襲するのかぜひ見ものなんですけれど、まあ、こういうなんかあの会社に行きたくなって会社の上司とのトラブルという部分で言えば、これはもう木田上優子さんだと思いますね。これどうでしょうか、木田さん。
いや、まだ可愛い方ですよ、これだったら。
あら、そうですか。
まだまだひよこ、
こっちはもう本当声も聞きたくないくらい嫌なことがあったので
だからあれですよね、こう首にこうナイフ突きつけてシャキンとこう切ってこう相手を泣き物に。
切りたかったですけどね。
切りたかった、殺意は十分にあったということですね。
本当にそれが一人じゃないですからね。
ああ、
2、3人いますからね。
大量殺人に発展するというね、本当に熊本で事件が起きると思いますんで、ぜひ熊本 あの警察の皆さん、本当に、なんとかして事前に未然に防いでいただきたいというふうに思いますけれど、でもまあこの、まあ、ちょっとしたことでなんかそれがそれをこう会社に行くときに思い出すわけでしょ。その人の顔がチラッと浮かぶわけでしょ。そうすると急になんかこう今朝そんなにさ早く起きたくもないのに早起きして、ね、でそんなにテンション上がってないのにこう、まあ、船橋でしょ、まあ どこに通ってるか知らないけれど、まあ、満員電車に揺られるわけじゃないですか。それで通うわけでしょ。さあ嫌になりますわね。やめれば
シンプルな回答、
そんな簡単にやめれないですよ。だって前にね、
それができたらね、苦労しないんですよね。
僕は割ともうね、スパッとやめる人なので、
これ後先考えてないでしょ。
え、後先説教されてる。
いや、僕はね、後先考えてないんじゃなくて、潰しが効く人だからどうにでもなるというふうな自信なんですよ、これは。
ことですね。いや、ちょっと違うと思うな、
師匠のは。でもさ、ちゃんとこの弱い60までなんとか生きてきてますからね。
これは皆さんの周りの
この実績が、いや、さ、もういろんな人が
助けてくれてるからで
しょ。そうだって、さ、周りが助けてくれるっていうことは、榎田信也門を助けなきゃと思う人がそれだけいるという、これ人徳ですね。だからこれはそのさっきの上司みたいなやつだったら、そういう助けようという人はいなくなっちゃうわけでしょ。だから普段の行いですね。さっきみたいにそういう席をさっとこう譲るという、
ちょっと違うらしいですよ、
スマートなね。
長年付き合ってきたキラユさんによると
。ああ、まあそんな電車の、ね、乗客全員を立たせるような女からやりたくないですけどね。捏
造されてる、捏造が。
まあただね、今ね、私まあ仕事週4日、あるオフィスに行ってるわけですけれど、まあ、そういう人間関係とかそれのこう嫌な思いっていうのは欠片もないんですよ。
素晴らしい。
これがで大抵どっかあるじゃない、やっぱり組織って人数が多かったりすると、そういうのがないっていうのが まあ、あって、で環境的にも、まあ、非常に私に合ってるんでしょうね。なので行くのがね、なんかその辛いとかっていうのはもう欠片もなくて、もうなんか
いいことだ。
朝、今日だって6時半の電車乗ってたですからね朝6時半の電車乗って、そのオフィスに着いたの7時ちょい過ぎですからね。で仕事はちなみに9時ですよ。
2時間も早く。
そう、2時間もんで
2時間ね。だからそこでその2時間は結構大事な2時間で、自分のことができるわけですよ。しかもほら、まあ、囲われてるこうちゃんとオフィスでしょ、でエアコンとかも自分のもう適温に20度、設定温度20度、もうそれでこう、ああもう汗が飛んでいく、気持ちいいって。しかもそれでパソコンについてるつないでる USB の扇風機まで回してますからね。 えもうそれであ気持ちいいとか言いながら、うん、で、自販機で大道ドリンクを買ってですよ、うん、ちょっと高いんですけどね、それ募金機能がついて募金で10円取られてるんですよ。でしかもあのルーレットがついてるじゃん、大道ドリンクって、うん、あの7が4つ揃うともう一缶当たるとかってあるんだけど、うん、絶対当たらない設定になってるんですよこれが。
あ、そうなんですか。
絶対当たらないですよこれ。毎日俺2缶ぐらい買ってるんですよそこで。
私当たったことありますよ。
いや他の大道は当たる、他は当たる、
うん、会社のやつだけ。
そうそうそう、そこは多分ね当たらない設定してる。だって毎回見ると7 7 7、ガラガラガラガラ8 で次の日も7 7 7、ガラガラガラ8、全部7 7 7 8だ。これはイカ様だと思って
です、ね、
これは木南さんだったらもう叩き壊してますよ自販機を。もうね、特にこの人あのそういうスロットにはうるさいですからね。もうスロッター言うこと言われてますからね。まあでもあの人間関係ってやっぱ大事ですよね。
大事です。本当に。
あとまあその職場のその仕事の何でしょうか、そのやりがいとかなんかね、うん、だから俺もほら前あの某あのテレビ関係にいたわけですけど、うん、某テレビ関係ってずっとお前ずっとだろうっていう。
あのどこ
あの最新バージョンのやつ、最新バージョンのやつは、あの最初は良かったんですよ、うん、だからあのいわゆる企画チームとして、うん、プロデューサーとして、うん、あのバリバリでやらせていただいてたんで、うん、それがなんか知らないけど、あのまあ気候改革が行われて、うん、なんてことない派閥争いですよ、うん、あれでうちの上司が次期社長と言われてたんですよ、うん、でその次期社長から私その面接でその1万2000人いる会社の中で、うん、面接史上初のそのパーフェクト勝ちを収めたのが榎田新右衛門さんなんですよ、これはちゃんとはっきり言ってくれたから、でその時にあのすいません、あの私そんなすごいことしてないと思うんですけど面接で、何が理由でそんな満点だったんですかって言ったら、いやいやあなたに私はね長所は何ですかと尋ねたよねと、尋ねていただきました。どう答えましたかっていうから、うん、いやあれはあれなんでいいんですか、あれでって、あれがいいんですよ。私が何て答えたかというと、うん、どんな質問を浴びせられてもその場しのぎの口から出まかせで、乗り切ることができるというのが私の長所ですって言ったんですよ。
すごい、
でこれがもうあの一番大事だと、それは
口から出まかせが、
出まかせが、で早速、まあ、入社して最初のプレゼンが行われたわけですよ、うん、ある、泉佐野市というところで、でそこで私が企画したんじゃないけど、私は一応プロデューサーとして入ってて、その下請けの会社が企画してきてくれたあの企画書を持って、で俺がプレゼンしたんですよ、うん、でいろんな質問が来るんだけど、まあ、なんだかよく分かんない、なんで答えていいか分かんないんだけど、まあ適当に乗り切ろうと思って全部ペラペラ喋って、うん、そしたらそれでプレゼン通っちゃったという、うん、一発目で、しかもその割と難しいと言われてた案件を取っちゃったんですよ、うん、
へえ。でもその口から出まかせは、ほんまに出まかせたら実現できないじゃないですか。
いやちゃんと実現できるのをその場で考えながらやるわけですよ。
出まかせじゃないですね、それは。
まあ、口から出まかせと言って、これは謙遜ですよね。
やばい、変なところ、
僕の才能をただちょっとそういうことを、なので、まあ、この船橋ヘルスセンターは、まあ、もう嫌になったらやめると。
このフェスは船橋だから関東の人ってことですよね。
そう、千葉県。
知らんけどっていうことは関西なんですかね、上司は。
あ、上司が、いや分かんないよ今。
分かんないですけどね、
まあ、関西系の人かもしれないですよ、
かもしれないですよね、
で自分が面白いと思い込んでいる。そういう人いるじゃないですか。
あ
る
あ
る
ですね、あります、
つまんねえよって一回言ってみるといいです。
そうです、そうです、
あんたつまんないよと、面白くないよと、ガツンと、
それがいいと思います、まあ、笑いながら言えばいいんじゃないですか。
あ、より俺なら言えるね。そうだからね、臆せず言えばいいんですよ。
だから関西やったら、知らんけどって言われたら知らんのかいって返せるんですよ。
あ、
上であっても社長であっても知らんけどって言ったら知らんのかいって。
あ、じゃあそれでいきましょう、
それでいきましょう、
知らんけどには知らんのかいで、もしくは学んでおけと、勉強しろと、
知っておけってこと、
橋本徹みたいに勉強しろというような言い方で、突き放すと、ね、そうそういうことで、キラーさんから何かですか。
あと最初から言うなもいいんじゃないですか。
え、最初から言うな、もう喧嘩になりますよそれ。確実に喧嘩になりますよそれ。そんなこと言うと、なんだお前はとかっていう、そういうことになりますけど、いいんでしょうか。まあ、キラーさんはね、もう喧嘩になったらすぐ相手の首をスパーンとこう、あの打ち首にする人ですからね。ということで、一件落着ということで、続きましてこちら、同じくビギナー、福井県福井市からいただきました。38歳会社員、ラジオネーム、ドバイ大作戦。
ありがとうございます。
初めて投稿いたします。今年からのリスナーです。ハマってしまい、バックナンバーを漁ったり、ネットで検索したりで、 KYC や榎田師匠について学習中です。あんまり学習していただきたくないですけどね。ところで KYC の歴代アシスタントさんってどんな人たちがいたのですか。それぞれのキャラクターとか知りたいです。あのね、何年やってると思ってんの。あの、
いっぱいいすぎて、
もうだって20年やってんですよ。だってこの今このラジオブースのこの壁にずらーっと写真が貼ってあるわけですよ。一番古い写真で1998年。もうあのそこのアシスタントさん怖いですね。
そうですね、
それ飛ばしましょう。でその隣にいるのが、これが、何代目、8代目のアシスタントの、これがプッタネスカみゆきちゃんっていうのがこの、 あの写真がいて、その横一緒に写ってるのが、あのきらびやゆこさんと毎週、あ、各週木曜日でやってるヒージャーヒンギターでおなじみの阿波ひろこさんですね。
そうなんですね。
で阿波ひろこさんが抱っこしてるあの子供が楓ですよ。でこのあのみゆきちゃん、プッタネスカみゆきちゃんっていうのがもう大人気で、当時は大学生ですけど、で、就職で、まあ、卒業したんですよ。で、証券会社に入りましてね。で今度 QAC333 回、ここにいるのが9代目アシスタント、あ、これ違うか、これは333回はプッタネスカみゆきの卒業の写真で、こう看板、あの FMC が作った缶バッジの全種類をプレゼントしたという。
なるほど。
で、348回、2003年の5月11日、これが9代目アシスタントの水前寺ひろ子と、赤点ゆかり、これ、私が教えに行ってた専門学校の生徒です。でまあ
もうあの茶髪の髪の毛で専門学校の講師やってたんですか。
茶髪じゃない、金髪。
あ、金髪。
何か問題でも。
いやいやいや、素晴らしい、自由な学校やったんですね。
で、ざーっと飛んで、あ、ほら、ちょうどね、TYC600 回、2008年、この頃に、きらやゆう子が FMC に、割り込んでくるんですよ。
割り込んでくる、言い方
これはちょっと私を入れれとか言いながら入ってきたんですよ。でこの600回の時はいないんですけど、600回の打ち上げの時はいたんです。で600回の打ち上げをやってる最中に、そこにあのアナル島田というのがあのクビになってたんですけど現れて、でなんか気に入ったキラウェイ子が、あの島田さんを復活させましょう、私が責任取りますからとかっつって、責任取んなかったですからね。その後のトラブルいろいろ起きたんですけど、一回も責任取んないですよこの人。ここで涼しい顔して、この700回、2010年3月14日イベントスクエアリバーレでやった公開番組ですよ。
真ん中に、
もう堂々と真ん中で、ね、もうニュースステーションだったら久米さんとか報道ステーションの古舘さんがいる席に座ってるんですよ。私なんか知らないけど、あのゲスト扱いですから。
そうです、ね、
メインなのにな
んかもうプロデューサーみたいな感じ で
この600回700回あたりから地殻変動が起きるんですよ。それまで熊本 あのちまちまやってた番組だったのが、その県境を越えて、その関西地方とかからもリスナーがやってくるようになっちゃったんですよ。
なるほど。
そういうふうに、これ700回の時なんかすごかったですからね、半分ぐらい県外ですから。
すごい。
でまあもうね、もう木田美子がもうでかい面して最後
楽しそうじゃないですか。
笑顔で、 でずっといるんですよこの人。
もう700回からずっといますよね。
もう601回ぐらいから出てるんですから、からね、ええ、この番組もう今1400やってるんですよ。
そう思うと700回以上
すごいですね。
だからキラユさんは
もうだってもうすでにほらもう5億年ぐらい生きてるじゃないですか。だからやっぱその中の1ページですよね。
なんてページ だ、ええ
、おいでおいで、あずっといるなキラユ子が。
そりゃいるでしょう。
やっとほら1171回、2019年の6月、はい、まゆちゃん登場、はいね、この頃から、はい、ね、でその次の1181回、これ新大阪このスタジオですよね、これ一時的に人が増えたんですけど
急激に増えたんですけどね、
まあまあ、でも写ってるという
キラ
ウェイ
コが、
もう心霊写真のようにどこにでもいるというですね。でちなみにですね、初代というのは、うん、サーロインめぐみというのがいまして、
急に肉、
これ焼肉シリーズとかあったんですよで、高校生です。で、2代目はマッキー中野っていうやはり女子高生、3代目窓の上明子高校生、この3人はほぼほぼもう同時にこう出てたっていう、でこのサーロインめぐみと窓の上明子が歌ってるのがあの We are talk radio FMC のあの声、
なるほど、
もうこれをそのもうあれ20年以上使ってるんです、ね、あの、ちなみにあのサーロインめぐみは現在天草で、熊本の天草で、FM 局の番組に出てまして、
すごい、
すごい、天草の上沼恵美子と言われてるそうです。
すごいですね、
出世、
さすが、
で、第4代が清泉幸子、第5代が、フィダリア妹復活、というやつで、6代目ラニーニャ彩香、ラニーニャ彩香もすごかったですね、これも、まあ、女子大生ですけど、朝なんか何を思い立ったか自転車で家を出て気がついたら夜中の1時まで走り続けていて、
怖いんですけど、
博多駅にいたと。
もう有病的ならぬ。
で博多駅で1時間ぐらい休憩してから、今度あの服をあの往復で袋。
何がしたかったんですかね。
だからまあほぼほぼ不眠不休で。
すごいですね。
熊本福岡をママチャリで往復したという。
すごい脚力。
で第7代がトルネードマリ、そして8代がさっきのプッタネスカミユキ、9代が赤天ゆかりと水前寺ひろこ、で、9代この赤天と水前寺が突然辞めちゃったんですよ、それで大慌てで他の番組からあのピンチヒッターで9代目の臨時代理でフィラリア妹とエビアン元子っていう、元子姉さんっていって私より年上の、明るいおばはんがいたんですけど、でその後10代目に木田上優子と同期のピナツボめぐみ、で、あと初めて男性アシスタントとして列号翔平というのが出てきた、で今度11代目ついに出てきました、木田上優子、
木
田上優子11代なんですよ、11代からずっといるというですね、長期政権ですから。
すごいですね、でも、
すごいですね、そう思うと。
もうすごいですよ、佐藤栄作みたいですよ、もう。で、で11代に、マスタード鶴田とエアポート成田っていうのが追加されて、で第12代に、大熊金蔵トンカラリン京子っていうのが出てきまして、で12代この大熊金蔵とトンカラリン京子がクビになりましたんで、で12代のそのまあ急に改造するということで、花岡山花岡がここで入ってくると。
なるほど、
でさらに12代のさらに改造が行われて、木の葉すみれですね、この蓮見がいますね、この20年の歩みポスター展で上田君の隣にいるの、で、あの写真あの立花幸恵だけ合成です、で、で、で12代再改造のところで木田上優子がついにアシスタントで亡くなってジョーカーになりました。
そうなんです。
で13代にと時に初めて2つアシスタントのチームができるんですよ、チーム A の方が立花幸恵、マウナケアシオン、まあ、あのちゃんとした喋りができる方の2人ですね、でチーム B、コノアスミレ、マウナロアユカで木田上優子と、 ちゃんとした喋りができない3人が入ってくるわけで、14代の時についに FMC が関西進出で、そこで FMC 関西でアシスタントになったのがストロンボリ・マユ登場。
14代
なんですよ。そして、カトラ・アサミ、チャチャニ・ヨーコ、で写真ここにありませんけど、ルルイ・カズミ、アナタハン・マナいましたね。
覚えてますね、全部。
いや覚えてませんよ、私今見ながら喋ってるんです。
恋ですね。
で FMC 九州の方で橘幸恵、真夜中やしおん、桃とんぼ雫、うん、イペリット上田、そしてジョーカーとして木山優子が入る。
すごい、
これはまあ、来れる時に入るみたいな。あ、
はい、
でそして15代の時に関西では、ついに出てくるわけです。前島和樹。
ああもう15代なん
ですね。15代、前島和樹、松田、エッグ、これがその15代アシスタントで、で、相変わらずキラウェイコジョーカーというところで、で今、とりあえずまあ見習い的な ところで三重さんが今入ってきてるんで、このままちゃんと居続けられたら16代目になれるかもというところですね。という状況です。はい、で今募集をかけておりますんで、16代というのがまたさらに応募が来たらまた、一旦ちょっと見習いで参加してもらってという形になるということで、さあ長いことやっている木田上優子さんに一言いただきましょう。
いやでも私舞ちゃんももう長いですよね。
舞ちゃんもう5年、
ね、5年ですよね。何やかんやで、
だからこの
早いわ。
このね、まあ今は IBB だけど当時は FMC 関西が、はい、2019年の4月から動いてき始めていて、その直後にも応募してくれた
そうですね。
一人で応募して
ね。そうですよ。まず行ったらね、
あとからね、あの三姉妹的にね。
あ、そうそう。
どうやって見つけたんですか、ここは。
あれはほらボランティアを募集するサイトがあるんですよ。
あ、やっぱりね。あ、私もそれ、ね、
それを見て応募してくれて、であれ見て応募してくれる人って結構いるんですけど、その全然ね、なんかね、こっち側から返事書いてもね、なんかそのままなんかすっぽかされるのが多いんですよ。で、まあ当然2019年のもう6月にはもう、もうちゃんと定位置、自分の座を掴んだ、まゆちゃんでありますね。という
だって応募してから長い人ってね、いないですもんね。
え、何が入ってから
途中でかけて、もう長く続いてる人っていないでしょ今まで。
まあ大体ね、例えばほら QIC ではないけれど、例えばしおん姉さんとかね、は長い
ですね。だってもともとリスナーでしょ。
あと上田君もそうだよね。
そうだからリスナーから上がるのもあるけど、だって
まい
ちゃんはもう
方法を考えて、でもね、前はね、リスナー上がりは続かないってジンクスがあったんですよ。
ああ、そうなんですか。
リスナーとして、まあ我々のその番組を楽しんでくれてる人たちが、いざ現場に入ると、やっぱいろんなその落差があるわけですよ。そのやっぱ打ち合わせで厳しいことをこう言ったりすることもあるし、でそうするとなんか急にへこんじゃったりとかっていう人がいて、なんか続かないなって言って、だからリスナーさんで応募してくるとどうしようかって言ってたのがもう ずいぶん前からそうだったんですよ。それで上田くんが応募してきた時も、上田くんが応募してきたってどうするってみんなで言ってたの。それでなんか誰かが「いや、いいじゃないですか、入れちゃえば」って会費だけ分取ればいいっすよとかって言ってたんですよ。どうせ3ヶ月も経ちゃいなくなるっしょとかっつって突き放してたんだけど、いまだにいるという。
でも素晴らしい。
でまあしおん姉さんもリスナーで長かったんですけど、なんか急に思い立って応募してくれて、それからずっとですよね。でまあね、まあそういうことで、
愛情深い。
まあ
ね、
もちろん辞めたけれどいまだに連絡のある人も何人もいますから、で今どうしてるか分かんない人ももちろんいますけど、
この2016年でしおん姉さんと上田さんとは初対面ですか。
違う違う、
もっと前から。
もっと前、全然前から。
そうなんです
よ。で上田君なんかはその我々がそのバーコロンっていうバーで、そのマスタード鶴田っていうのがやってるバーで飲んでたわけですよ。すっとそこにたまたま来てたお客なの。で向こうで師匠師匠って言われてる変なやつがいると、 なんだあいつはと、うん、で調べたらネットで出てきてえのきだって言うんだと、うん、で聞き始めたらなんかしなきゃハマっちゃったらしくて、うん、それであの公開番組のとかの時にいつも来てくれて、うん、差し入れとか持ってきてくれたんですよ、うん、それでその時にみんながあいつなんか変だよねってみんな言ってたんですよねなんかもう毎回なんか梅酒持ってくんだよね梅酒を、うん、でいないんだ梅酒が好きなやつがしかももっとひどいことにこのその当時 あのルネディっていうその熊本の中央区にあった地震で壊れる、うん、壊れてしまったんだけど、うん、その庭にね素晴らしい梅の木があったんですよ、うん、で梅取り放題なの、うん、だから梅酒つけてたのよ飲まないのに、
なるほどね、
でそこに梅酒持ってくんだもんだって
なるほど、
だからいらねえって言ってるのに持ってくるからもうなんだあいつとかって言って評判最悪だったんですよ。でそれが応募してきたんだけど、それがまあもう今やもう重鎮ですよ、
ね
え、まあしおん姉さんもねもう何回もやめるやめるって言ったけど、うん、あの私がそのたんびにまあまあまあ、うん、まあまあ続けましょうよっつって、最近私のことを人たらしと言ってますけど、ね、まあねえ、だからそういうようなことでまあいい感じのなんかこうあのアットホームな集団に今はなってますけどね、うんうん、でまあこっちが関西に出てきてからは、うん、まあ本当にまあ最初は当然誰もいないわけですよ、うんうん、はい、で知り合いもいないんですよ、うん、でリスナーが何人かあのせっかく関西に来たんだからっつって差し入れ持ってきてくれて、うんうん、まあちょっと一緒に飲みましょうやっつって飲んだりってことはあったけど、うんうん、もうほぼほぼ一人でずっとやってて、うんうん、で最初の1ヶ月ぐらいはほとんどずっと一人ですよね、で熊本とリモートでやってその立場で幸恵さんとそのアナログ工場委員会とかそういうやつをずっとやってたんだけど、でまあまでまゆちゃんが入ってきてからはだんだん人が増えて、それでまああとあの一時期謎の歌姫とかいたじゃないですか、
ああねえましたね、
謎の歌姫コーナーとか
ありましたね、
謎の歌姫のねえお父さんはチコちゃんっていうね、チコちゃんの声ですよ。
キムラ。
うん。
キムニ
のあの実のお嬢さんだったんですよ。めちゃくちゃ歌がうまいんです。
あ、そうなんですか。
そこで店やってますけどね。
近くて。
でまああのまあだからそういう人が応援してくれたりとか。でそのうちあの寄せばいいのにあの変な政党に巻き込まれていきましたね、
そっからですよね、
の
関西の
汚点
ただまあその変な政党に巻き込まれたおかげで前島君やら松田さんやらエッグさんやらというあの何人も入ってくることになって、でそこの殿様が問題のない人だったらそのままスーッと言ってたんですよ、それがその問題だらけだったということで我々がドーンと出たというとこからまたあの人生がいろいろと変わってくるという面白いなと思ってますけども、まあだから僕は関西に出てきたのは大正解だったと私は思ってますけどもね、でまあこういうまあそれぞれまあ今アシスタントさんをご紹介させていただきましたけど、まああのはっきり言ってアシスタントで変わる番組です、この番組は。榎田新右衛門さんっていうのは本当に順応性が高い人で、アシスタントに合わせるんですよ、だからその女子高生がアシスタントやってた時なんかはもうものすげえハイテンションであのマシンガントークと言われてたんで、このスピードじゃないですよ、このだからあのほらあのなんだ反政府系芸人は誰だっけあれ名前出てこない吉本の
粗品
じゃなくて
政府系
一人でバーッと喋るやついるじゃん、あのマイクこうあのスタンドマイク持って、
だから反政府
だからこれ日本の政治だとか沖縄の問題だとかをそのネタの中にぶち込んでくるのいるじゃん、
もう
俺も顔も分かるし本人に何回も会ったことあるのに
出てるここに、
あれぐらいのスピードだったもん、
本当にですか、
でそれがこう今やねこう円熟味を増しまして、こういうゆったりとしたね、やっぱ大人の QIC になってきましたね、
だそうですよ、キラユさん
まあまあまあ
なんやそのまあまあまあっちゅうな どういうリアクションだ、まあまあまあっつうのよ。というまあこれがねどうなっていくのか、まあ、今回1440回、あと60回で1500回いくわけですよ。1500はやる予定だから、1500ぐらいで多分やめると思いますよ。
あ、そうなんですか。
だからもうそろそろやめる、引き抜きっていうこと
を。塩姉さんばりのやめるやめる詐欺じゃないですか。
いやー、だってこんなやるとは思わなかったもの。だって
あ、でも大したもんですよ。
だって1000回も異常なんだぜ。
うん、そうですね。
だって1000回って1000回じゃないからね。うん、これ1010何回だね、本当は。あのウルー番組 QIC のようで QIC ではない、それは何かと尋ねたらってやつで、あの1000回をやるため の, そ の, あの時期を合わせるために、うん、そのウルー秒じゃないけど、うん、その日数稼ぎで別の番組入れてるんですよ。うん、タイトルだけ変えて、うん、だからそういうようなことをやってるし、あと一回収録したんだけど収録できてなかったという大事件が起きてますからね。実は早いですのせいで、だからそういうのとかもあるので、はい、まあ大変な道のりでしたね。いや、まあもうなんだかんだでだから、もう25年はやってるわけですよ。だからやがて30年ぐらいこの番組に、うん、もうね本当にあの根性の座った人ですね、江ノ島さんっていうのは。本当にね、そんな江ノ島さんにいろんなこうお仕事を頼んでみませんか。いろんな講演会、とかね、いろんなあもので本当に応用が効きますよ。どうぞコンタクトしていただきたいと思いますね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが。
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが。
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。